こんにちは、ラジオバレラペナです。バレラジは、私にもあなたにも価値があるをモットーに、情報共有をしながら、いろんな人と仲良くなることを目指しているポッドキャストです。本日お送りしますのは、ようこと、
ゆうこと、
りょうこです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ、今回は、二人ともいいことがあったということで、まずはようこさんから。
はい。いや、実は私、2019年、初めての出演でございまして。実はですね、ずっと声が出ませんでして、今はまだかすれてるんだけど、まあ、いろんなね、事情があり、ラジオに出演が先延ばしになっておりましたが、なんと、2月の25日ですね、1年間、ヘッド、スパの勉強してましたが、ツイッターにもあげましたけど、めでたく合格しました。
おー、おめでとう。
何、プロのなんだっけ？
スパニスト。え？スパニスト。はい。
お金じゃあ取るの？もう今回から、ちゃんと。
はい、ご予約いただければ、そういう感じになりますが。
高いの？
そうですね。値段設定は、今後、ツイッターとかで出していきます。が、目安として、ヘッドスパは、もともと美容室さんのさらなるステップアップっていうことで、美容師さんが考えたヘッドスパの工程になっていて、で私みたいにエステからのっていうのはイレギュラーだったんだけど、ドライヘッドスパをするので、美容師さんだと多分シャンプーとかブローもついてくると思うんだよね。
うんうんうん。
それで30分、あ、50分だったかな。まあそれじっくりするタイプで6800円ぐらいが目安。
そんなに高くないよね、
うん。うん。私の場合はそのシャンプーとかをしないので、それよりかはちょっとまあ値段は低めに設定になると思うんですけど、よかったらぜひご検討ください。
おー、スパニスト、ようこさん。あの、寝、全く寝ない、ゆうこも寝たという。う
ん、そうですね、うん。いや、もともとね、その、何がどう違うのとか、そういうことをね、まず話すと長くなっちゃうんだけど、とにかく、やっぱり大人になると、睡眠も短くなって、うん、頭硬い人多いです。で、それを緩ませてあげようっていうのがあって、うん。よくね、眠りが浅い人とかそういう悩んでる人はご一報ください。
おー、素晴らしいね。出張あり？
出張もしたいですけどね、交通費がね、かかってしまうんで。
うん。もし交通費出すよって言ったら来てくれるの？
行きますよ。
おー。じゃあもしさ、ゆうこさんが、関東にいるゆうこさんがやりたい、うん、やってください、交通費も出しますって言ったら行くの？
あ、行きますよ。はい。
本当に？
うん。
じゃあ今後のゆうこの、あれだね、注文してくれるの期待だね。
あ、そうだね。うん、まあ、全然メキシコもどうぞお呼びください。交通費出すよって。
無理です。そっか。そう、でもメキシコとかでもやればいいのにね、そういうの。
そうだね。
うん。
メキシコってマッサージあるの？クイックマッサージみたいなの。
あるけど高い。すごいね。もともとの物価は日本よりも全然安いんだけど、あ、そういうマッサージ関連は日本と同じぐらいのレベルで取ってるから。
うん、そうなんだ。
うん、いいお金になるかなと思います。まあ、ようこさんおめでとうございます。
ありがとうございました。
はい。で、次にゆうこさん。
はい。
はい。今日収録3月4日だけど、じゃなかった。
こっちが
日本時間
です。
5日だね。3月3日に何があったんだっけ？うん、
まあ、一応、挙式と披露宴がございまして。
へぇー。
はい。
おめでとう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか雨降ってたんでしょ？
そうそう、
雨降ってたね。
雨すごいのと、寒かったね。うん、
へぇー、うん。あと、東京マラソンも横でやってたんでしょ？
やってた、やってた。
すごいね。 シチュエーションがすごいね。
そう、同じ日に私が今使っている駅が地下になるっていうので、ちょうど3月3日が電車動かなくて。そうそうそう。だからバスで朝4時に起きていたりとか。
へ
結構バタバタで。あ、でも、本当に楽しかったですね、当日は。
うん、楽しかった。
あ、ようこさんも行ったもんね。
う
ん、
そうですね、う
ん。あの、さっきゆうこさんが送ってきてくれた写真見たらみんなニコニコしてたし、なんか、うん、なんか踊ってなかった、ゆうこさん。
あ、そうですね。まあ、お互い星野源が好きなんで、ちょっと恋ダンスを再入場の時に、うん、お友達とか、プランナーさんとか、うん、みんなご好意で参加してくれて。
うん。うん、私はあのさ、プランナーさんめっちゃ可愛いなって思ったんだけど。
プランナーさん
って
3人
いる。
うん。
あのね、ポニーテールして結構ピシッとした格好なんだけど、踊りが上手な人。
はいはいはいはいはいはいはい。
よろしく言っといて、とか言って。
ちょっと会うことがないかもしれないけど。
どうなん人妻。
ねえ、まあ、結婚式の前にはもう席入れてるし、まあ、ちょっと結婚式までは結構バタバタしたりとかしてて、あの、うん、こう一人一人にお手紙書いて、夜中2時まで書いたりとか、
うん、
そうそうそう、それをね、なんかまあ、ユーマはすごいね、みたいな感じで。
うん。
言っててくれたみたいでね。
うん。
へぇ、
なんか、まあ、いろいろ大変だったけど。
うん。
うん。なんか、私たちらしい好きになったかなーって。
うん。
う
ん、
ねえ、なんか、うちのお父さん、お母さんもニコニコしてたし、ようこの満面の意味の笑みっちゅうか、写真ってか。まあ、よかったね。うん、なんか家族のね、あの、まあ、親孝行にはなったと思うよ。
うん、そうね、お父さんもね、大号泣でしたけど。
泣いてたの？
泣いてたよ。
マジで？その写真読んで送ってよ。
え、あの、
動画にあるかな？うん。
あ、そうなんだ、よかったじゃん。
うん、
お母さんは？
お母さんはちょっと目の周りその時拭いたぐらいで、あとはもうずっと笑顔で。
うん、
あ、そうなんだ、よかったじゃん。
うん、
そっか、お父さんが泣くとかさ、見たことないからちょっとびっくりしちゃった。
そうそうそう、すごい大号泣だったよ、もう。
だってさ、私、陽子の時なんて私が殴られたぐらいにしてさ。
うん、そうね。
怒ってる見たことないんだけど、そういうめでたい時。あ、そっか、よかったじゃん。
そうね。
いや、私の祝辞はどうなったん、結局。
祝辞読んでくれてた。で、人形もちゃんとそのウェルカムスペース、うん、皆さんがこう来るところに全部飾ってくれて、
うん、
そうそうそうそうそう、
よかったね。
うん、祝辞もね、あの、あちらさんがすごい多くて、うん、全部で20人ぐらい来てて、
うん、
その中でもピックアップして読んでくれたのはお姉さんのと、うん、まあ相手方の数人ぐらい。
泣いた？
え、泣いてない。私、手紙読んだことないもん。
最低だ。
その前の手紙でも泣くかなと思ったら泣かなく
て。ちょうど、披露宴の真ん中よりちょっと前ぐらいに、うん、まだ緊張してる段階で読んでくれたから、うん、まだ、うん。
あ、そうだね。
うん。
まあでも楽しそうでよかったよ。
うん、
地球の裏側からっていう、うん。
なんかでもびっくりされんかったん、そんなところから祝辞が来たみたいな。
すごいなんかみんな、メキシコみたいな感じをしてた。
あ、そうなんだ。
そうそうそう
そう。そっか。まあじゃあ、よかったね、ほんと。あと、ツイッターでもすごいね、ようこさんが上げてた写真で、いいね、たくさんついてたので。
うん、ああ、もうありがとう。
ありがとうございます、ほ
ん
と。
うん。なんかラジオ聞いてくれた人からもね、すごいおめでとうって来たから、ほんとよかったね、うん、みんなに。
ありがとうございます。
あと、ゆうこさんに、うん、うん。結婚式とは全く違うんだけど、うん、この間のさ、日本酒会あったでしょ、うん、
はいはいはい。
あれが、ここ最近のバレラジのヒットになっていますね。
あらまあ。
いやー、ありがとうございます。
うん。木部さんのビアショコラと、ゆうこさんの日本酒会が、なんか、すごい伸びてて。
へぇ
ー。そう。大好評ですので、今後も、ちょっと、日本酒の会楽しみにしてる人もいるので、ちょっと頑張ってくださいな。
頑張ります。
はーい。
イェーイ。
うん。じゃあ、本当に二人ともおめでとうということで、オープニングは以上です。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
うん。 じゃあ、ゆうこさんはここまでということで。
はーい。
はーい。じゃあねー。
じゃあねー。
じゃあ、ワンダの柔らかいことも柔らかく、難しいことは柔らかくのコーナーです。
はーい。
はい、そんなコーナーの名前だったっけ？
え？
なんか随分久しぶりだから忘れちゃったよ。はい。
はい。
ですね、今日ね、結構、ポッドキャストでも、まあ、病気して、うん、まあ、大変だったっていう話をちょくちょくしてたり、ツイッターでも言ったりしてるんだけど、その病気の話をする前に、
うん、
まあ、病気のことを話そうかなって思ったかというと、
うん、
ポッドキャストゆるりんこハンクララジオさんの差し CM 聞いたこと、
うんうんうんうん、ある
のあのなおさんっていう、うん、まあ、あの方がいらっしゃって、
うん
うん、あのゆるりんこはしょうこさんとなおさんがやってるポッドキャストで、
うん、
そのうちのなおさんがあのご自分がまあ、あのかかっている病気の話をしていたのね、
うんうん、
これは第74回、ちょっと真面目な話ということで、うん、なおさんが病気の話をしていて、あ、ちょっと私も、そうだな、うん、あ、苦しんでる病気あるな、って、思って、
うん、
ちょっとまあ話をしたいなと思ったんだよね。で、なおさんが、その、なんで、
うん、
まあ、その74回、ちょっと真面目な話で病気の話をしようかなって思ったかという、うん、病気をしていても、まあ人生楽しいよっていうことを、ポッドキャストで伝えたいからって言っていて、あ、ほんとそうだよなと思って、
うん、
で、私も、ちょっとまあ軽く病気のことを話をしたいなと思いました。
はい。
ただ、病気の話をしたからといって、同情してもらいたいとかそういうのはないです。
そうね。
あ、なんか、多分これ再発すると思うんだけど、
うん、
そうなった時に、多分周りの人の助けは必要になると思うんだよね。だし、病気を隠さないといけないから、私の場合。隠して生きるのって、すごいなんか、なんて心の負担になるんだよね。
そうだね。
そう、そうなった時に、ちょっとまあ、助けてくださいって言いやすくするために、
うん、
まあ、ちょっと言いたいし、まあ、うん、なんていうのかな、私は病気は、ちょっと今、小康状態落ち着いてるから、なんていうのかな、まあ、そうでもないんだけど、私と同じような人がいたら、まあ、ちょっと、助けてあげてほしいなっていうのもあって、今、話をします。
そうだね。みんな、実は、言えないからね、そういうのって。
そうそう、うん、病気の話ってね、あんまり軽く言えないもんね。
うん。
うん。はい。じゃあ、私が、まあ、かかっているというのは、
うん、
円形脱毛症です。
はい。
ただ、なんか円形脱毛症ってさ、ストレスになったらさ、なんかちょっとポチッと中円ハゲができて終わりみたいな、
うん、
イメージがあると思うんですけど、
うん。
多分ね、すぐ治る人はそれで終わりなんだけど、
うん。
私の場合、6、7年ずっとかかってました。
うん。
で、種類は、いくつかあります。
はい。
はい。単発型って言って、なんか急に、まあ頭に円形か断円形の、うん、まあ脱毛ができちゃうタイプ。
うん。
で、よくまあ皆さんが見るタイプでもあると思います。
うん。
うん。で、その次に多発形って言って、
うん、
その円形脱毛が2つ以上発生するタイプです。
うーん、
で2つ以上できちゃうと、完治まで、うん、多分半年から2年ぐらいかかるのが多いそうです。う
ん、はい。
で、これがいくつか結合して拡大する場合もあります。
はい。
次、蛇行性って言って、
うん、
後頭部から側頭部、陽子さんヘッドマッサージとかするか分かると思うんだけどさ、
うんうん、
そこに沿って蛇のように広がるタイプです、
うんうんうん。
で、治療期間が複数年にわたる場合があります。
はい。
はい。その次が前頭形って言って、うん、まあ、その、髪の毛全体が抜けてしまう。
はい。
で、治療が長期にかなりわたる。
うんうん。
で、しかも非常に治りにくいです。
うん。
で、最後が、万髪型って言って、
万髪型、
うん、うん。頭だけじゃなくて、眉毛、まつ毛、体毛、全身の毛が抜けちゃうタイプです。で、うん、私は多分、蛇行型。
後頭部から側頭部、
ね。側頭部の生え側に沿って蛇のように広がるタイプ。プラス、うん、その多発毛が融合して、髪の毛の4分の3が抜けるタイプ。
うんうんうんうん。
うん。でした。
はい。
はい。で、その頃ね、一年一緒に住んでたんだよね。
そうだね。
なんか、多分見てたと思うんだよね、その、ちょっと大変だった時期。
多分一番ひどい時を見てたかな。
ああ、だね。
うん。
どう思ってたん、その時。
その、なんだろうな、大変だなとは思ってた。
うん。でも、うん、それだけでしょ？
うん。なんていうのかな。うん、自分じゃわからないじゃない。自分になってないから。うん、だからどうすることもできなかったというか。
うん、ああ、そうかもしれないね、うん。でさ、なんか別に髪の毛抜ける以外は普通なんだよね。
そうだね。
そう。っていう、まあ美容器で、だから、円形脱毛症だ、ははは、つって笑ってるレベルだったらいいんだけど、うん、それがだんだん進行して、まあ全身も抜けてし、脳毛が抜けてしまう場合もあるという病気です。うん、で、これって、なんか自己免疫の反応によって引き起こされる自己免疫疾患です。うん、本当は、なんか他のものを攻撃しないといけない体の防御反応の機能を持っている、うん、そういう、なんていうの、陽性 T リンパ球っていうのがいるんだけど、それが、うん、膀胱っていう、攻撃してはいけないものに攻撃をし、
うんうんうん、
それが抜けてしまう、
うん、
と言われています。
で、
しかも、これ、なんでそういうことが起こるのかっていうのは、未だにまだ解明されていないそうです。
うん、
でも、なんかストレスとかって、ただのきっかけであって、
うん、
結構もともとアレルギー体質だったり。
そうだね。
うん。何かその自己免疫異常がもうすでに始まっていたりとかもしてて。
うん。
そう。というので、まあ、ひどくなったりすることもあるそうです。
うん。
ああ、なんだよね。なので、まあ、これ、ね、アトピーの人がかかる可能性もあるみたい。
ああ。
うん。とか、花粉症の人？
そうだね。喘息もそうじゃないかな。アトピーの人もね、うん、多いし。
そう。で、基本的に治療っていうのは、うん、皮膚科で行います。
はい。
はい。順天堂医学部附属順天堂医院とか、そういう脱毛症の外来が設けられてるところもあります。
うんうんうん。
で、私も実はここ一回行きました。あれ書いてもらって。だけど、まあ、住んでるところが新潟だったので、
うん、
まあ、結局は新潟大学病院に通ってたかな？一年ちょっとぐらい。うん。うん、ですね。で、ステロイドとかも一時飲んでました。
うん。
ただ、ステロイドって赤ちゃん産むってなるときに悪さをする可能性もあるから、飲んでる間は、まあ、妊娠とかは、うん、まあ、申し訳ないんだけれども、
うん。
まあ、控えるっていうか、
うん。
でくださいと言われていましたね。
うん。
あと、かぶれ療法って言って、
はい。
わざとその、何、皮膚、かぶれさせるっていう療法もあったりとか、それもやりました。
へー。
そうそうそう。あと、セファランチンっていうお薬があって、これ保険適用するんだけど、はい、それも3、4年飲んでました。
うん。
ただ、これは、あんまり効果がはっきり見られるものではない。
うん。
まあ、聞いたらいいね程度だったのかな、うん、私の時は。そう。で、まあ、ここまでなんとなくどういう病気かっていうのは分かったと思うんだけど、
うん。
ここから私のちょっと、気にかかっての雑感を言いたいと思うんだけど、
はい。
まずじゃあ辛かったこと。
うん。
あ、というかいつかかったかって言ったら20代後半から30代前半、まあ後半かかるぐらいまで、まあひどかった時期ね。
うんうんうん。
で、これ完治はしてません。
うん。
なんか未だに毛は抜けてる。
うん。
うん。だけど、全部の毛が抜けるっていうことはない。なんかいつもなんか同じところが抜けるんだけど、それがゲゲゲの鬼太郎のアンテナっぽい感じ。
へえ。
いつもなんか短い毛がある場所があって、そこが立つの。うん、なんか妖怪アンテナみたいな感じ。今度見せてあげるよ。うん。ですね。で、まあ辛かったこととしては、
うん。
まあ体ピンピンなのさ。何でもできるわ。なんだけど、うん、やっぱり髪の毛抜けるから、まあ、外見が変わってしまうっていうのが辛かった。
そうだね。うん。
うん。で、最初ね、自分がかかってるって全然気づいてなかったんでね。 でも気づいた後の病気の進行はすごい早かったです。
うん。
で、途中からはウィッグも使用していました。
はい。
ほら、もうヨーコさん見てるもんね。
うん、見てるね。うん、
あのさ、でさ、高いウィッグ変えたらよかったんだよね。高いウィッグってほら、人毛使ってて、
うん、
なんか、自然じゃん？
そうだね。
うん、でも30万とか50万からぐらいするから、
うん。
買えなくて、なんかいつも安い、まあ人毛何パーセント、あとは何、うん、化学繊維何パーセントみたいな、うん、まあ1万から3万円するウィッグを使ってたんだけど、
うん。
やっぱバレるよね。
な
んか、足がつくときとか？
あ、そうだね。
で、それを、まあ人に、え、それ、本当の髪って聞かれたり、馬鹿にされたりするのがすごい嫌だったです。
はい。
あと、なんか病気、まあ、その髪の毛抜けるって病気を、が、うん、あまりメジャーではないので、なんかその説明が難しかったし、うん、あとは、その、なんでって聞かれても、私もなんでなってるのかわかんないじゃん。
わかってたらね。
だけど、すごい良かったのは、まあ、ようこさん。小さかったからね、ユーマ。
うん。
あと、母。
うん。
あと、こないだ亡くなった祖母。
うん。
まあ、おばさんもそうなんだけど、うん、あの、基本的に態度は一切変わりませんでした。
全くね。
うん。なんか、あ、大変そうだねで終わり。なんか別に、なんか全然気使わず、普通に入れたから、家の中ではね。それは救われました。なんだけど、ユーコとはその頃、音信不通だったから。
ね。
ゆっこは多分病気のこと知らないんじゃない？病気の私も見たことないと思う。
あ、見たことないかもね。東京行ってるからね、あの子も。
そうそうそう。うんうん、そうなんだよ。ねえ、もう、なんかその、人にバレるっていうのがすごい嫌で、ウィッグだって言われたりとか、うん、だって使いたくて使ってるわけじゃないじゃん。そう。で、それを、なんか、言われるの嫌だったし、あと付き合ってた彼氏がいたんだけど、うん、その人になんかウィッグなんだよね、とか言えなくて、
ああ。
ちょっと申し訳なかったなっていうのがまずある。
うん。
うん。そんな彼も今なんかシンガポールだかどっかにいるよ。
あ、そうなんだ。
ね、なんか常にさ、その髪の毛とかを隠さないっていう、といけないっていう脅迫観念で、うん、結構ね、精神的にもその時期振り幅が大きく、いろんな人に迷惑をかけました。うん
なんかこう、やっぱ家出るときに、大丈夫これっていう感じで、ね、いつもチェックしてたよね。
うん。で、ようこさんにもさ、うん、大丈夫って聞いてたじゃん。なんかそれが、聞ける人がいるってすごい良かったなと思って。
うん。
なんだけど、なんか美容室にもうす、ね、行けてなくて、で、かゆいんだよね、
うん、
腫れてるから。攻撃してるからのせいなのか、うん、腫れてて痒かったんだよね、
うん。
あ、その腫れてる皮膚と、あと髪の毛が不自然で、うん、なんかいつも陽子に大丈夫かなって聞いてた記憶がある。
そうですね。
うん。ただ不思議なことに、そんな振り幅、精神的な振り幅が大きく、外見的にもちょっと変だった私、うん、その頃モテ期でした。すごいモテてたよ。不思議だな。あの頃多分ね、特会引っかいだったもんね。
あれじゃない、なんかこう、ちょっと、ね、ミステリアスな部分あったんじゃない？
なんか、大学病院通ってた時に、なんか結構いい先生、若くていい男の先生にかかってて、なんかその先生に会いたいなっていうのも結構良かったんだよね。会える。だけど、その先生が転勤でいなくなっちゃって、新しいちょっとおじいちゃん先生にかかり始めたら、もう1回目の診察の時に、これもう一生治んないね。諦めた方がいいよってバサッと言われて。なんかもう、なんだもう。一生治んないなら、行く意味ないじゃんと思って、そっから治療はしていません。
はぁ。
そう。でも、ずっと放置してたら、なんか治ってきたの。そう、薬飲んだりさ、ステロイド剤飲んだりさ、なんかかぶれのよくわかんないことやってたりしてたんだけど、
うん、
その時全然良くならなくて、むしろ悪くなってたんだけど、いいってなって、放置したら、ちょっとよく、産毛が生えてきたの。
ええ
ー。でも、産毛入る前にね、3年、4年はかかったんかな。
ああ。何か、その時に変わった環境とか。
いや、全然。
ああ。
そう。で、まあ、あと、ただ、なんか、 産毛とかも毛とかもちょっとずつ生えてきたんだけど、なんか、うん、ウィッグが結構精神安定剤的な感じになってたから、なんかもう隠さないんだっていう、うん、そう、うん、でずっと使ってました。
うん、
あ、でも、なんかウィッグを、ある程度治ってきて、でもウィッグが手放せないなーで、結構せめぎ合いだった時期に、友達と海水浴に行って、
うん。
そしたらウィッグ流されて、波に、で、その時一緒にいた友達に、もう病気ずっと隠してたんだけど、その時言ったの、うん、実は私ウィッグでねって、バレてたとは思うけど。
うん。
で、なんかそこで二人に話せたことが、なんかすごい良かったみたいで、そこから開き直るようになりました。う
ん、あー、チャレンジャーだよね、海水浴行くって。
本当だよね。なんかそこからウィッグも使わないし、うん、もうなんか髪の毛単発でちょっとハゲ見えるけど、うん、まあなんとなく使え、あの、いい感じに治りつつ、
うん。
うん。っていう感じかな。
で、ちょっと髪質も変わったしね。
変わった、猫毛っぽくなったかね。
うん。
なんでだろうね、不思議だよね。
うん。
あと良かったこと、病気になって良かったこと。あのね、なんかネットで患者会ってなんかあったんだよね。はい、その人たちと交流したんだよね。
へ
え。私、その、何、新潟のさ、地方テレビで、なんか東京のそういう患者会の人を見て、うんうん、すごいパワフルなお姉さんがいて、あ、この人と友達になりたいなと思って、ね、うん、メールで連絡をしたの。
うん。
したら連絡くれて、で、お迎えに誘ってくれたの。
うん。
うん。で、まあ、その、自分と同じね、音で悩んでる人と繋がって、すごい救われたの。
うん。
あと、なんかやっぱ、その時さ、お付き合いレベルの人はいたけど、結婚はもう無理だなって思ってたんだけど、
うん。うん、
患者会の人たちが、まあ、結婚してたりとか、あとはその、同じ病気同士の人たちで、まあ、あの、お付き合いで、うん、まあ、その、苦しみを共有してるっていうのを見て、あ、
うん、
っていうのもいいなって思ったんだよね。
うん。
そう。だから希望はないことはないんだなと。髪の毛がなかろうがあろうが、人は変わらんのだなっていうのは分かったの。
そうだね。うん。うん、
ただ、ちょっと残念なことに、その患者会で仲良くなった人たちが、
うんうん、
やっぱり病気がもと、その視線恐怖症とか、
うん、あ、
なんかちょっとうつ病になったりとか、
違う病気が出ちゃうわけですね。
そうそう、あと自殺未遂をしたりとか、うん、なんかやっぱ悲しいことはあったかな。ただ、さっきも言った、さっきっていうか、まあ、この収録の前にも言ったんだけど、私この時期、うん、大学病院の和樹玲子メイクレッスンに行ってたんだよね。なんか、和樹玲子さんって、なんか、生まれつき心臓病で、なんか、冬になると、なんか、顔が真っ赤になっちゃう病気があったから、だけど、30歳の時に、それが分かって手術して治ったんだけど、なんか、医療機関と連携して、あざとか、まあ、あの、やっぱり、僕は私みたいに、その外見を、ちょっと、やっぱり、困っている人たちに、対して、メイクで、ちょっと、なんで、目立たくなくするような、ことをして、心のケアを行うリハビリメイクっていうのを提唱して実践してたのね。
うん。
で、和樹玲子さん、新潟大学院にも行ってたそうなの。だから多分その縁で、多分そういうクラスをやっていて、それにたまたま私が行ったのよ。
へぇ
ー。したっけさ、すっごいさ、濃いメイクになったんだよね。宝塚みたいな。
うん。うん、
したらさ、家帰って、これどう思うって聞いたらさ、ようこさん、めっちゃ、なんか、すっごい、それいいんじゃないみたいな。なんかすごい褒められたっていう、ことが、ありますわ。
ちょっとね、記憶にないんだけどね。
うん。でもまあ、こういうのがあったりとか、うん、まあ、普段できない経験ができたよね。
うん。そうだね。
そうそうそうそう。うん、で、まあ、そういう経験からですね、今の私の性格を形作っているところがありまして、うん、そう、あのですね、1、私ね、他人の外見のことをあれこれ言う人ちょっと苦手。
はい。
はい。なんていうのかな、ネガティブに言う人が苦手。
ああ、ああ。
とか、なんかちょっとバカにする、うん、聞く苦手。
うん。
うん。あと、ウィッグを見られたくないとか、バレたくないっていう気持ちが強くて、今使ってないんだけど、未だに急に近づいてくる人苦手。あ、これ、ひったくりにもあったから、そのせいもあるかもしれない。
ああ、そっか、うん。うん。
あと、なんか病気の時の私は、あ、私はもうあっち側の世界の人なんだなってずっと思ってたの。で、病気じゃない人は、こっち側の世界生きてるんだな、みたいな。
ああ、区分けするわけね。
あ、そうそうそう。そういうので、気も、うん、なんていうのか、心を守ってたわけよ。
うん。
あ、そういうのもあるから、なんか他人に対しての線引きが強いのは、そういう理由があるかもしれない。
うん。
そう。という感じで、性格
うん。
で、あと、なんかすごい、その時、外見に関して悩んでたんだけど、
うん。
その頃聞いていたのが、ブリンク182の、オール・ザ・スモール・シングスって言って、なんかふざけた曲なんだけど、
うん、
もう全部ちっちゃい、取るに足らないことだっていうことを言ってる曲らしく、まあそれを何度も繰り返し聞いてて、
うん、
だから今も、あのなんか失敗しても、人は死なないから大丈夫って思うようになってる。
すごいよね。うん。
そうそうそうそう。で、じゃあ病気をしてよかったのかと聞かれると、
うん。
あの、私今さ、そう、あるんだよね、まだちょっとそういう毛が抜ける部分っていう。
うんうん。
なんだけど、もう外から見たら基本わからないです。
うん。
で、通常生活も普通にできる。
まあそういう。美容室も行ったしね。
で、そうそうそう。
うん。
で、そういう状況から考えると、まあ、今思い返して経験としては良かったかなと。あといろんな他の人が経験しないような人にも会えたし、
うん。
うん。だけど、私その時期、もう一生結婚できないとか、
うん、
もう人として婚できないとか、
うん。
あとは、なんていうのかな、なんでこんな隠して生きていかなきゃいけないんだとか、な
んか、うん、
もうなんか人のことを妬み、羨みっていうのを、うん、なんか、基本人が持つ全部のネガティブの感情を、その時期に全部持ったので、
うん、
もうあの時期には戻りたくない。しんどい。
ただ、ね、
じゃあ、そう。
うん、
だけど、今、じゃあ、また毛が抜けましたってなっても、うん、もう、そういう気持ちにはならないと思う。し、負けないし、楽しめる自信はあると思う。
そうだね。それを、もう、うん、なんていうのかな。受け入れるというかね。うん。
あ、そうそうそう。あ、なんか、あるがままでいいじゃないって思えるようになったかな。あと、なんかその時期さ、すごい、まあ、バカにしたりする人多かったよ、すごい。変なこと言ってくる人も多かったし。だけど、反対にいろんな人に助けてもらったから、まあそういう意味では恩返しできたらいいなと思っていて、この間、ようこさんさ、髪の毛ドネーションしてなかった？
あ、そうだよ。
そう。
さ、40センチ近くかな。うん。
そうだよね。いつだっけ、あれ。
あれがもう去年のね、夏ぐらいだよ。
え、もうそんなに経ったの？
そう。そう
そう。私、それをやりたいなと思って。
おぉ。
今、ちょっと頑張ってるんだけど。
うん。
うん。何センチなきゃいけないのかな？ 30 センチぐらいないとダメなのかな？
ね、31センチ。
おぉ、31センチってどこまで？胸の部分？
31 センチ。1ヶ月に1センチ伸びる、だって、大体の人が。
うん。
ということは、約3年近く。
ああ、じゃあちょっと、うん、今1年目だから、
うん、
2年ぐらいか。ということで、まあ病気はしてるんだけど、今のところも継続して。うん、まあでもそんな感じで私の病気は、まあよくなってるんだけどさ、
うん、
あの、旗から見てどうだったのかなっていうのを聞きたくて。やっぱ結構気使うもんなんかね。
ええー。
まあ、ようさん気使ってないけど。
あのさ、言っていいのかな。
うん。
あの、うち、まあそんなにね、綺麗なお家ではないので、
うん、
しかもあんまり無計画に建てたお家なので、
うん、
物干し、洗濯物干す場所ってリビングしかなくて、
うん、
今もなんだけどね、
うん、
で、しかもおかしなことに物干し竿を、
うん、リビングに
部屋のリビングに、うん、斜めにかけてるわけですよ。で、そこにね、うん、あの、いろいろ洗濯も干してたんだけど、
うん、
私がさ、ある時それにぶつかって、
うん、
で、物干し竿が お姉さんの頭に直撃した時は、うん、本当にごめんって思って。
記憶にない。そんなあったっけ
物干し竿、そのまま頭に直撃
して。え、それ髪の毛がない時期？
そうそうそう。
その時期で始めたのかもしれない。
刺激があったからか。
だってさ、ちっちゃい馬とかもさ、なんかウィークのさ、あれさ、わかんないからさ、かぶってさ、すげえ遊んでさ、おいみたいな。
うん、そうそう
そう。なんかね、なんか、笑いにできたからよかったよね。
そうだね。
うん、そう、そうなの。と、うん、いうことで、そう。なんかね、これからさ、まあ、中年になってどんどんいろんな病気にかかってくるとは思うんだけど、
うんうんうん、
私さ、若い頃その病気にかかってたから、大丈夫な気がする。なんか楽しめる気がするんだよね、いろんなことを。いや、あとね、YouTube でその円形脱毛症になってる人のページがあって、
うん、
今ね、すごいお化粧楽しんでたり、ウィッグ楽しんでたりするのを見ると、あ、これもいいなと思って。そう。なんか何かをさ、常に隠して生きていくっていうのはしんどいけど、それをだ前面に出すっていいなって。
そうだね。うん、
そうそう。っていうことで、もし周りの人で、まあそういう風な病気、外見、顔結構あって、うん、まあ苦しんでる人がいたら、うん、まあ、いつもと変わらない感じで、少しその本人病気のことを言えるようになったら、それが笑いに変えられるような感じで、周りの人に接してあげられると、うん、なんかね、茶化すんじゃなくて、
うんうんうん、
本人の笑いを引き出してあげるっていうかさ。
そうだね。
うん、いいかなと思います。ということで、以上なんだけど、どうですか？
いや、思い切ったと思いますよ。なんか。
うん、
だって自分のさ、こういう弱い面って、普通は隠したがるけど、
うん、
それを今ね、もうこうやって堂々とラジオで話せるってことは、
うん。
うん、
だよね。うん、あ、そう。でもこんな私ですが、あれです。旦那さん募集中です。なんか一応ね、病気のことも含め受け入れてくれる人がいるといいですね。
あ、そうだね。
うん。いや、なんか病気があるとやっぱりね、ちょっと、そういう部分ではハードルが高くなるよ。年齢もそうだし。隠してさ、結婚しても、後で問題になるから、それだったら全部バーって出して、ね、うん、いいなって思ってくれる人がいいなと思うので、よかったら。
そうだね。さっきの嫌なところもさ、ね、共感できるなっていう人がいいね。
ね、そうだね。
うん。
うん、ということで、じゃあ、今回は、本編は以上で終わりたいと思います。
はい。コメント等、ご意見等は、メール、またはツイッターでお待ちしてます。
はい。
はい。
はい。じゃあ、エンディングです。バレラジでは皆様からのメールをお待ちしております。
はい、
ヨーコさん、どんなメールが欲しいですか？
はい。最近、あれですね、方言もまた始めたいと思います。
はい。じゃあ、皆様から方言の話、あとはビールの話、はい、旅の話、はい、日本酒の話、あと何だろう。はい、皆様の知っている素敵なものとか人とか、まあそういうものの話、
はい、
あと、まあ、今回の感想、ふつおた、などなど、いろいろお待ちしております。
うん、はい。
はい。
木部さんの方もそうだし、こう、いろんな人が、この1年でたくさんつながったからね、また会いたいしね、うん、そういう企画もどんどん。
うん。そうだね。うん、ちょっと、次いつ帰れるかわかんないけど、ようこさん、ゆうこさん、木部さん、頑張ってください。
はい。
はい。じゃあ、メールアドレスは、radiovalerapena@gmail.com ラジオバレラペナ @gmail.com です。はい。あとは Twitter の方公式アカウントがあります。あと iTunes の評価もお待ちしておりますので、皆さんよろしくお願いします。
はい。
はい。じゃあ、まあ、今日以上で終わろうかなと思うんですけど、ようこさん、何かあります？
はい。今年、2019年ですね。ちょいちょい関東に行く用事が増えるので、ぜひ、会いましょう。皆さん、よろしくお願いします。
はい。はい、ようこさん、関東にちょいちょい行く用事が増えるって、はい、詳しいことは聞いてもいいんですか？それともまた今度にしますか？
あ、後々、少しずつお話しさせていただきます。
はい。じゃあ、ようこさんも、ちょっとね、人生の転機があるかもしれないということで、うん、ま、関東に行った時には、皆さん、ちょっとご飯など一緒に食べたり、なんだりして、ようこさんの破天荒な人生なども、聞いてあげてもらえると嬉しいです。
はい。田舎者なので、 上を見る癖はお許しください、すいません。
上見るの？
上見るね。
なんで上見んの？
すごいじゃん、建物が高くて。
あー、そうなんだ。私さ、うん、後ろ見るんだけど。
なんで？
え、やられるって。ひったくられるとか、襲われるとか。
ちょっと私たち歩いたらやっぱ変だよね、きっとね。
やばい。
やばいね。
うん、振り返る私と上見る陽子さんと。
そう、それを怒るユーマがいるからね。
あ、そうだね。
ほんとね、やめてって言われる。
ねえ、うん、そっか。いや、でもさ、なんか、ようこさんさ、今回合格したじゃん、うん、そのヘッドスパの試験で、ね、ゆうこ、ん、さん結婚したじゃん、
うん。
私も、今年中には結婚したいな。
まあ、
いや、なんか、なんていうのも、はい、なんか、やっぱばあちゃんにさ、ゆうこのさ、晴れ姿を見てもらえなかったっていう、ちょっと残念な気持ちがあるじゃない。
そうだね。
そう。なんだけど、今度さ、うちさ、ちょっと、父がさ、調子悪いじゃん。
まあ、脳梗塞やってるからね。
ね。だからさ、なんか、父が、ね、やっぱり、元気なうちに、
うん。
うん。見せてあげれたらいいなって、なんか思っちゃったんだよね。
うん。
その、ゆうと、父の、その、なんていうの？バージンロード歩く姿の写真見たらさ、ちょっと涙が出そうになってきてさ。
そうだね。
ね
え。それさ、私、ツイッターでさ、リンリンさんがさ、日本はやっぱり、この血縁関係っていうのがね、強いって書いてあったから、やっぱそうだなってすごい思った。うん。
そうだね。
うん。
普段はね、結構平気で砂付近的生活をしてるけど、なんか、うん、私今回さ、その、思ったんだけど、ばあちゃんが唯一、早く日本に帰ってこいっていう人だったんだよね。
うんうんうん、
ってことはさ、もうばあちゃんいないから、
うん、
帰ってこなくて、もう帰らなくていいってことみたいな。そういうのでちょっとへこんでた時期が、まあ今もそうなんだけどあるんだよね。
え、帰ってきないよ。
はい。ようこさんが、じゃあ、うん、唯一の人になったけど、うん。
どなたか、仕事、就職口を、どなたか。
うん、あと、ね、結婚、私と結婚して
くれる。相手よ、パートナーとね、
うんうん。そう、今まで他人だった人と家族になるってすごい素敵だなって、ゆうこを見て思ったし、
うんうん、
あと、親世代もさ、私みたいに中年のある程度年いった人が一人でフラフラしてると、ね、心配だろうし、うん、私もやっぱり一人ぼっちで寂しいなっていう気持ちがあるから、
うん、
あ、いつかね、結婚できたらいいなと思いますね。陽子さんもね、めでたい
ことが、ね、
うん、あるとね、いいね。
うんうん、そうだ ね, ね。やっぱりこう、家族の縁が、なんていうのかな、もともとあるにはあったけど、そんな濃い家じゃなかった分、憧れが強いのかも、
う
ん、私は。
あ、そうかもしんないね、うん。うちらはそうかもしんないね。
う
ん、
そうだね、
うん。だね。ということで、目指せ三姉妹、一年間で結婚みたいな。
はーい。
はーい。私とさ、陽子さんではさ、結婚式一緒にできたらいいね。うん、
あ、いいね。合同でね。
合同でね。じゃあそれをちょっと来年あたりの目標にしようか。
うん、フォロワーさんが全員入るスペースな、どこにしよう。
そうだね。
大きなとこ借りないとね。
あ、そうだね。うん、ちょっとよく考えよう。
ビッグサイトとかかな。どうしよう。
あ、それはいいかもしれない。ちょっと計画しとこう。合同結婚式。
そうだね。
はい。じゃあ、今回のバレラジは以上で終わりたいと思います。長くなってしまいました。聞いてくださった皆さんと、ようこさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。では、終わります。皆さん、アディオース。
バイバイ。